株式会社インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。こんにちは。最近日本食が恋しいインターン生の坂田です。このポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアいろはに投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの隙間時間でながら学習をして、さまざまな知識をつけていきましょう。本日ご紹介する記事は、2月2日に公開した流行中 DAO 分散型自立組織とは、仮想通貨投資家が知っておきたい基礎知識です。まずはじめにこの記事の結論を3点ご紹介します。 1. DAO とは分散型自立組織のこと。 2. DeFi や NFT、 メタバースにも関連し2022年流行すると言われている。 3. DAO 銘柄を取引するにはビットコインが必要であり、コインチェックで購入できる。それでは記事本文に入っていきましょう。仮想通貨の情報をインターネットで調べていると、 DAO という単語を目にする機会が増えてきたのではないでしょうか。 DAO 自体は2014年頃からあった概念であり、ここ最近でトレンドアウトとなりつつあります。しかし DAO について調べていても複雑でよく理解できないと感じている方も多いでしょう。そこで今回は DAO の概要や使用事例、関連する仮想通貨について解説していきます。 DAO とは日本語にすると分散型自立組織となり、ブロックチェーン上で世界中の人々が協力して管理、運営される組織のことです。 DAO には次のような特徴があります。 1. 中央管理者がおらず参加者同士で管理。 2. 透明性が高く誰でもソースを閲覧できる。 3. 誰でも組織に参加ができる。それぞれ詳しく見ていきましょう。まずは中央管理者がおらず参加者同士で管理をしているという点についてです。 DAO は中央管理者が不在であり、組織に参加しているメンバー同士で意思決定をします。従来の株式会社の場合、意思決定は上層部で行われ、決定されたことを上から下に指示を出すトップダウン方式が一般的です。それに対して DAO では組織を統率する代表者が存在せず、参加者同士で意思決定されます。 DAO の意思決定に関わるのはガバナンストークンを保有している必要があり、トークン保有者は DAO の組織運営に対する提案をしたり、意思決定に関わる投票に参加したりする権利を得られます。ガバナンストークンとは DAO で使用される仮想通貨のことで、保有していれば意思決定に関われます。株式会社でいうところの株式みたいなものです。続いて、透明性が高く誰でもソースを閲覧できるという点についてです。 DAO は透明性が高く、どのようなルールに基づいて運営されているのかが誰でも閲覧可能です。 DAO はブロックチェーン上で運営されており、参加者同士の意思で決定されたルールはスマートコントラクトで実行されます。スマートコントラクトとは、一定の動作発生時に決まったことが発生するようにブロックチェーン上でプログラムをすることです。ブロックチェーンはオープンソースなので、ソースコードを見ればスマートコントラクトの内容を確認できます。すなわち、どういうルールで組織が運営されているのかが誰でもわかるのです。株式会社の場合、組織のルールが全て明文化公開されているとは限らず、一社員や外部の者が全体のルールを確認するのは困難でしょう。一方、DAO であれば組織の参加者もそうでない方もソースコードを閲覧できます。では続いて、誰でも組織に参加ができるという点についてです。DAO は誰でも参加ができるので、興味のあるプロジェクトを運営しているところがあれば自由にメンバーになれます。株式会社であれば試験、面接を通過して雇用契約を結んでから働きますし、辞める場合も同様に契約解除の手順が必要です。しかし DAO であれば、インターネットに接続できる環境さえあれば誰でも参加できる上に、ガバナンストークンがあれば組織の意思決定にも加われます。では次に、 DAO の代表的な事例を見ていきましょう。まずはじめにご紹介するのはメーカー DAO。 メーカー DAO はイーサリアムのブロックチェーンを活用しており、ステーブルコインであるDAIを発行できます。ステーブルコインとは、一般的に 法定通貨の価値と連動した仮想通貨のことで、DAIはドルの価値と連動しています。メーカー DAO では誰でもドルのステーブルコインを発行することが可能です。さらにメーカー DAO では MKR というガバナンストークンを利用していて、 DAO 内で意思決定に関わる際に必要になります。続いてご紹介するのはプリザー DAO。 プリザー DAO とは NFT の収集をする DAO であり、投資家同士で資金を出し合って NFT を購入しています。 NFT は画像や動画や音声データの権利をやり取りするためのブロックチェーン上のデータを指します。プリザー DAO は NFT を担保にして DeFi プロトコルであるクリームファイナンスから仮想通貨を借りたことで知名度を上げました。ちなみに DeFi 分散型金融はブロックチェーンを使用した金融サービスのことで、多くの DeFi は DAO で成立しています。これまでの DeFi でも融資を受けるのは可能でしたが、 NFT を担保にして資金の借り入れをした DAO はプリザー DAO が初めてでした。続いてご紹介するのはオーガー。オーガーとは分散型の予測市場プラットフォームです。参加者は様々な予測に対して投票で参加でき、予測が当たればトークンを受け取れます。例えばビットコインは年内に1000万円を超えるかどうか、次のアメリカ大統領選ではどちらが勝利するかといった内容を予測するのが可能です。オーガーのトークンである REP は以前コインチェックで取り扱われていましたが、金融庁に匿名通貨とみなされマネーロンダリングへの利用を懸念されたことから上場廃止を言い渡されました。いろはに投資では他の DAO も紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。ではここからはなぜ DAO が注目されているのかを解説していきます。 DAO という言葉はイーサリアムの開発者であるヴィタリック・ブテリン氏が考案した概念であり、2014年には存在していたワードです。ですがここ最近で DAO について研究しているインフルエンサーが急増しています。 DAO が注目されるようになった理由は次の3つです。 1. NFT やメタバースと関連付けられている。 2. DeFi 市場で活用されている。 3. 誰でも DAO を作れる。それぞれ詳しく見ていきましょう。まずは NFT やメタバースと関連付けられているという点です。2021年以降 NFT やメタバースがバズワードとなっていて、両者と関連している DAO も存在していることから DAO 自体が注目されていると考えられます。例えばディセントランドという DAO では仮想世界でランドと呼ばれる土地を購入できます。ランドを含めてディセントランドで取り扱われているアイテムは NFT 化されており、ユーザー同士で NFT のやり取りが可能です。 NFT やメタバースが今後も普及すれば関連する DAO も出てくるでしょう。なおディセントランドの NFT はコインチェック NFT でも取引できます。次に DeFi 市場で活用されているという点です。 DeFi も2021年以降に流行しており、これまでに様々なプロジェクトが登場してきました。多くの DeFi は DAO で成立しているため、 DeFi 市場が拡大していけば DAO も増えていくと予想されます。ただし DeFi の中にはプログラムの脆弱性を突かれてハッキングの被害を受けたり、投資家から集めた資金を開発者が持ち逃げしたりするような問題点もあります。その中で今現在も残っていて長く運営されている DAO は信頼性が高いと判断できるでしょう。続いては誰でも DAO を作れるという点についてです。 DAO は誰でも作るのが可能で、その参入障壁の低さから今後も増えていくと考えられます。従来の株式会社であれば設立するまでに多くの手順を踏まなければなりませんでした。しかし DAO の場合はインターネットに接続できる環境さえあれば誰でもブロックチェーン上に DAO を作れるのです。ただし DAO を作ったからといって多くの人々に参入してもらえたり資金を集めたりできるとは限りません。 DAO を運営していくためにはプロジェクト自体が魅力的な内容でなくてはなりませんし、参加者を集めるために広報活動も必要でしょう。では続いて DAO の問題点、リスクについて見ていきましょう。 DAO にも問題点やリスクは存在します。ハッキングリスクや問題点の修正に参加者の合意が必要といった点や法整備が未発達という点です。 それぞれ詳しく解説していきます。まずはハッキングリスクについてです。2016年6月イーサリアム上の DAO であるザ・ DAO はハッキングを受け、約360万 ETH、 つまり約52億円を盗まれるザ・ DAO 事件が発生しました。ザ・ DAO はブロックチェーン上の投資ファンドであり、参加者の投票で投資先のファンドを選び、ファンドで利益が発生すれば参加者に分配される仕組みをとっていました。ところがザ・ DAO のプログラムの欠陥をつかれ、ハッカーによって約 360ETH が盗まれてしまったのです。このように DAO にもハッキング被害を受けるリスクが存在する点に注意しなくてはなりません。なお、イーサリアムは当時の参加者の合意によりブロックチェーンをハッカーに盗まれる前の状態に戻すことで盗まれた資産を取り戻しています。では次に、問題点の修正に参加者の合意が必要というデメリットについてです。 DAO には中央管理者がいないため、参加者同士の合意によって運営されます。この合意形成方法は DAO の特徴ですが、意思決定に時間がかかってしまう可能性もあります。ザ・ DAO 事件のようにイーサリアムのハッキングへの対応方法を決める際にも、参加者同士による合意が必要になりました。それに対して指揮系統が1つ、もしくは一部の参加者に限られている場合は、意思決定に時間はかからないでしょう。では最後に、法整備が未発達というデメリットについてです。日本を含めて世界中の国々で DAO に関する法律は十分に制定されていません。今後 DAO が普及し続けていくにも、セキュリティや消費者保護ができるように、ある程度国による規制は必要になるでしょう。例えば2021年以降は多くの DeFi が登場し、中にはハッキング被害を受けて大量の仮想通貨を流出させたところもありました。しかし、ハッキング被害に遭った参加者が被害総額の保証を受けられるとは限らないのです。日本の仮想通貨取引所のように各国の金融庁の認可を受けて運営しているわけではないので、ハッキング被害に対して保証する義務は DAO にはありません。 DAO に参加して仮想通貨を取り扱う場合は自己責任となりますので、ご注意してください。いろはに投資では DAO の関連銘柄を具体的に買い方も伏せて解説しています。ぜひチェックしてみてください。今回は DAO 分散型自立組織の概要や種類について解説してきました。最後に重要なポイントを復習しておきましょう。 1. DAO とは分散型自立組織のこと。 2. DeFi や NFT、 メタバースにも関連し、2022年から流行すると言われている。 3. DAO 銘柄の取引にはビットコインが必要であり、コインチェックで購入ができる。DAO の関連銘柄の中には将来性を期待できる仮想通貨もありますが、国内取引所では取り扱っていないため、海外取引所を利用する必要があります。海外取引所は基本的にビットコイン建てで取引されているので、海外取引所を利用する前に国内取引所でビットコインを買いましょう。そしてビットコインを買うならコインチェックがおすすめです。本日の息抜き。最近の私が住んでいる地域はとても暑いです。2月にもかかわらず、なんと30度にも達する日がありました。日本の友達の SNS とかを見ていると、雪の中で凍えそうな格好をしている写真をよく見かけるので、本当に真逆の気候です。半袖をクローゼットからしぶしぶ引っ張り出してきました。友達にこの気温は普通なのかなと聞くと、やはり例年よりは暑すぎると言っていました。通常は20度から暖かくて25度が平均だそうです。カリフォルニアの気候は湿気もなくて晴れの日ばかりなので、本当に大好きです。日本の雪が少し恋しいですけど、でも個人的に暖かい方が好きなので、こちらの気候に満足しています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いいたします。ローマ字で@irohani投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。 こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。